その時代に、ね、唐に百丈山があったかどうか無論不明であるし、近代の心霊学的研究によると、かつて百丈山にてともかく多人数を導いていた道士があるそうは、ただ一回不落因果と答えたというだけで、その何百億年前科わからん前先から生まれ変わり生まれ変わりしても、やっぱり野狐野狐に生まれているなどのことはありえようがないのである。そんなアホな話があるかいなというわけですね。そうするとこれは後世の作り物語であるからか、百丈和尚が弟子を導くために、野狐の死骸に託して診療といった寓話の一種であるとしなければならない。しかし、寓話だから価値がないというわけではない。この事実であっても価値のない出来事もあるし、寓話であっても価値のある出来事もあるからである。本則で見ると、百丈和尚は野狐の死骸を葬って、しかして、後その晩になってからその野狐の由来因縁を説いたというのである。誰も修行者に混じって、そんな老人がいたのを見たものもないし、その老人が今更その大衆の中から減っているのを見たものもないと、ああ、いつも来とったけどおらんようになったな、そういうふうに言う人もおらんというわけですね。だからこそ大衆、権威数一衆、皆安し、涅槃堂にまた人のやもなし、何かげえと過去のごとくなると疑っている。ね、みんなね、ガイワイガヤガヤ言いながらですね、みんな元気やもんな、安しってのはそういうことですよ。健康。涅槃堂にまた人のやもなし。涅槃堂にもね、病気で寝てる人おらへんし、なんでこんななんやろ、とこう言ったっちゃう。そしてそんな老人が百丈和尚と話しているのを見たものもない。皆の者が去ってから、そんな老人がただ一人その場に残っていたというから、これは明らかに百丈和尚の心中の人物に過ぎないのである。これは谷先生の何とも表現のしようのないご解釈だ。これは百丈和尚さんの心の中に幻として浮かんでいた影ではなかったのかというね。禅でこういう解釈をした、禅の解釈もないんですね。無音観の解釈も何冊か読んでみましたけどね、わからないんだ、禅のあれでは。禅百丈は今百丈の心の影であったのである。死ついにと面前に立つ者はまたこれ何人ぞと、本物の百丈和尚の前に百丈和尚の心の影が座っていたのである。だから私は全百丈になぜ汝は私はあなたでありますと答えなかったか、これさっきありましたね。お前は何者やとこう伝えた時にね、いや私は人間ではございませんのでございますとこう言ったんですよ、ね、ところが谷先生は何でやねんと、ただ、その時、私は人間ではございませんのですよってなんて言わないで、私はあなただと。なんかそんな歌ありますよ。あなたの私とか。いや、それはちょっとややこしい世界ですよ。ね、そういうわけで、私はあなたでありますと、なんて答えんだったんだ、とこう、谷先生はお書きになって、なぜ汝は、また汝は、私は人間であります、リアルマンでありますと答えなかったか。なんで否認なんて言ったんや、ね、各答えることができなかったところに根本無明があるのである、とこの説明の冒頭に付け加えたのである。百丈和尚の心の影は本物の人間リアルマンを映し出していなかった、だから私はあなたであります、自他一体とも私は人間リアルマンであります、是心是仏、ね、この心のごとくでございますよとも答えることができなかった、私は否認です、前には人間でありましたが今は変化心でありますと答えるほかはなかった。全百丈が前に人間であったなら、人間を離れたわけではない、しかし人間そのものではない姿が変わっている変化心である、このことをキリスト教ではと、どっと出てくるんですね。先生は旧約聖書の創世記第一章で、神の言葉によって神の姿に作られたる真人間をその第二章で、 土の塵で作り変えられた人間と対立させているのであると。第一章はですね、創造的絶対神をエロヒムの神というふうに表現していますね。第二章からエホバ神というふうに聖書の書き方は変わっているんです。うん、それはその谷先生のご指摘が、それはね、エホバ神っていうのは潜在意識のことなんだよとこうおっしゃってるんですね。実相と仮想との対立である。混合不明の人間と変化無常の人間との対立である。創世記第一章で神の言葉によって作られたる霊的実在なる人間は、その第二章では土の塵にて作られたと変化している。だからアダムは神の子なる人間に対して言えば変化神である。我に対するものは誰だ。神はこうアダムに言っているのと同様の意味において、何時はいずこにいるやおるやと言って、神はアダムに聞いていられるのであると、ね、普通の場合はこのね、どこにおるんかなと言われたら、ここにございますというわけで、まあ平面の二次元空間におけるその平面上の場所をね、普通は答えますやん。ここにおりますんですね、地球の中に、おりますんですよ、いいでしょ。ところが谷先生のお会社は違う立場なの。お前は神のこの立場によるんか、肉体人間の立場によるんか、どっちの立場によるんだと神は聞かれたんですよというわけね。霊的立場であるか物質的立場であるか、それに従って何時は法則によって報いられる。霊的立場であれば法則に引っかからないものでも、物質的立場であれば引っかかるものもある。因果くらまさずだというのであると。しかして知恵の木の実、すなわち五感知による物質的立場を人間が実す限りにおいては、何時は顔に出せして食物を食らい、次に土に帰らん、そうはその中より何時は取られたればなりと。お前は土から出来上がったんやから、ね、死んだら土に帰ってしまうよ。そしてご飯を食べて生きようと思ったら、汗を流して努力して飯を、獲得しなければならないんだと。これは現在ですよね。エホバ神アダムとその妻のために革衣を作りて彼らに着せたまえりという結果になったのであるが、この革衣を作りて彼らに着せたまえりと創世記にあるのが、五百姓ヤコシンに出すに相当するヤコシンであるから、革衣を着ているのであると。本当の自分の姿じゃないんだ。物質的立場に立ち五感知に頼り、人間知の承知再覚、小さな頭でね、知恵を絞ってですね、ああじゃらこうじゃらとごまかしてはいるけれども、そういう承知再覚に頼っている限り、霊的実在なる人間の実相が自覚できないんですと。そして近代の科学は人間を蔑んで、人間は猿より進化するモンキーマンであるという誠にも五百姓モンキーマンに出しているではないか。人類はずっとモンキーマンやったね、今まで。五百姓をやこしんに出したのは根本無明によるのである。その根本無明であるから、時間を超越する久遠無明、今迷えば今久遠の無明に陥るのである。である。だから過去過小物の時においてと、ちょっと数えることのできない超最高、もう数えることのできない年月ね、の年代を挙げたのである。アダムが知恵の木の実を食した根本無明、現代にも無限次元前に神が人間を作りたもうた最初の人間になっているのも、この百条ヤコの考案に匹敵するのである。アダムの現在根本無明はどっから来るかといえば、蛇に騙されて、何時だが知恵の木の実を食らうときには、何時だの名詞だけ、何時だ神のごとくなりて、善悪を知るに至るよう、を知りたまわなりと。と信じて、知恵の好みを食したところから来る、これは人間知的修行を積むことによって神に近づくことができると信ずる名門である。大修行帝の人である。大修行帝の人とは、大乗仏教を女法に、女法というのは真理のごとく、ね、真理のごとく実践休校して、午後に修行し、症状に弁道して、症状というのは証、ね、証。 証を売る。いわゆる仏法をもって信心とする定義の一人であると、人母女天使、人母女天使などは解釈している。私に言わせれば、人間的工夫を凝らし修行を尽くして、その極に達せばついに神に到達しようと信じて大修行をして、ある境地に達した人が大修行定の人であると、うん、最初はもう人間やけどね、もうその工夫をして工夫して、何としてでも私は仏にならなければならないとして修行した人が大修行定の人。それはよほどの境地に達していても、修行修行と言ってる間は自力の境を達していない。自力の境を達していない限りにおいて、自力は旧我であるから。古い自分、旧我というのは物質の自分、肉体の自分。旧我を磨き、磨きすることによってついに新我、新しい我、人は新たに生まれるが神の国にいることは新しいという、その新たに生まれた我に到達することはできない。それは瓦を磨いて玉となすことができないのと同様である。また自力は怪我であるから、仮の自分、怪我を捨てない限り神我を発見することはできない。それは人造ダイヤをいくら磨いても天然ダイヤに変化することができないのと同じことである。自力自力というその心を捨てよ、修行修行というその心を捨てよ、悟りということは新たなる我の発見である、生まれ変わりであると。磨くぐらいなら天然ダイヤを発見して磨かなければ、人造ダイヤをいつまでも磨いていても埒は明かないのであると先生はお答えお時になっていらっしゃるんですが、ここの、この先生のお言葉というのはですね、禅の修行をしてね、そしてもう本当にそのケツの肉が腐り果てるまで何年も壁に向かって座り続けて、その座り続ける自分自身が、俺がわしがのその人間から仏になりたいという、そういう自我で修行している人に対して書いてあることなんです。それをその僕らにも書いてあるんやと思って、修行修行ということをやめようなんて好き勝手なことをしとったら何にもならしませんのですね。これはそういう専門書の解釈からですね、もうそれを我々のようなそういう、ね、レベルと違う人のことなんだということを理解しておかなければならないですね。我々の場合は、まあ、素晴らしい実相を教えていただいてるんだから、その実相を磨いて磨いて、カールを磨いて磨いてない、実相を磨いて磨いての修行はね、続けなければならんというわけですね。釈迦に藩に入ろうとした時、その弟子の多少が、先生あなたのように大勢の人を救ってこられて全根苦毒を積んでこられた人でも死ぬんですかと言って嘆いたということがである。あなたのように全根苦毒を積んでこられた人というのは大修行定の人である。そしてあなたでも死ぬんですかというのは因果に落ちるんですかということである。釈迦は涅槃経においてこの回答を与えている。法華経の中でもこの回答を与えている。肉体の釈迦は過去世に数えることができないほど生き変わり、生まれ変わりして修行し、根性に生まれては29歳で出家し、6年苦行し、35歳で悟りを開いた大修行定の人である。しかもその後も44年間普通の人間のように飯をこらえ、クソを引って生活し、今84歳に達して身に病気を表して死のうとしているのである。だから肉体の方から見ると確かに因果に落ちていると。生老病死の因果は絆を脱することができないのである。大修行の定の人、かえって因果に落ちる山田梨屋と言われたならば、確かに因果に落ちると答えなければならないと。ここにその善百条の間違いがあったんだと。それを不落因果、因果に落ちると答えたのは確かに間違いであった。しかし釈迦は弟子が大修行定の人、お釈迦さんでも因果に落ちるのですかと言って悲しんだのに対して、お前たちはわしが釈子の宮に生まれて29歳にして出家し修行をし、その大修行の結果35歳で悟りを開いたような大修行定の人間だと思っているが、実は私は 500万億なゆた遊び子遊び人天子人天というのはもう地理がですねもう天の如くね無数にとそれほど長い年月以前より今それよりも百千万億なゆた遊び子もなお古くの金剛以前から修行を超えて修行以前から悟りを開いているところの仏であると言って、自分自身が大修行艇の人であることを否定してしまったのである。これが法華経十要本のに書いてある。そうなると修行によって仏化を得たところの大修行者としての釈迦牟尼仏はやはり因果の律によって老病死を逃れることができなかったのであって、因果を超越したところの釈迦を見るためには我々は肉体以外の釈迦を見なければならないのであるというわけですね。涅槃経の月遊本に釈迦は月の章本来没章なし、月の章没章というのは没するということだ、月が、ね、なくなっちゃうといって、五感に見える月の形が没したまま、またかけても月の本性を没することもかけることもない、ただ五感の観点に立って見るがゆえに出没永結、永結の永というのはね、これ新月から満月に至るまでを永というんですよ。新月ってのは暗闇やろ、つまり月、地球の影が月の上に映って月が見えない、それがだんだんだんだんこう大きくなってね満月になる、これが永というわけです。で結というのは満月からだんだんだんだん月が痩せ細ってきて新月になる、だから満ち欠けということだね。その永結の姿、つまり満ち欠けの姿は相対的観察による化相であって実相ではない。それと同じく人間も闇、老い闇死するように見えても、その実相は老いることなく病むことなく死することがないと言った。全百姓が五百姓を薬神に出して、その薬神を脱することができなかったのは不落因果と答えたためではない。瓦を磨いてその宝石になるかというようにも等しい愚問に対して大修行がどうのこうのと問題にしているところにある。そんな悟りの程度では不満因果と答えたところがやっぱり矢子心に脱するのである。ええかげんなことやっとって因果に落ちないはずですよねというのはバカじゃなかろかとこうおっしゃったわけです。なんはあかんと。答えは渾身の悟りから来なきゃ、渾身だ。だから渾身というのはですね、今日もちょっと新総監途中で申し上げましたが、新総監やっててまあ20分から25分ぐらい経ったらだんだんだらできてね、まあ、でも唱えてる子供神の何やろ何やろ何やろ何やろで、だんだん手が下がってくると、そんなことやっとったんでは話にならんのです。渾身の志を固めてですね、もう絶対その谷口先生のお悟りの姿を貫くぞという、そういうね真相感しなかったらものにならないんですよね。だからそういう意味でございますね。この場合もそういうことが書いてあるんだなと僕は思いましたですわ。渾身のね、渾身の悟りから出てこなければならないと。愚子仏性の考案も、愚子というのは犬頃に仏性があるかないか、常習ある人に対して合うと答え、ある人には無と答えている。だから無門絵界禅師はこの百条矢子の考案に由して不落不昧良妻一妻不昧不落良千尺万尺と言っているのである。妻はサイコロの目である点である。不落と言っても不昧と言っても悟った人ならどちらを答えてみても正しいが、悟らん人ならどちらを答えてみても間違いだと。どうもうまいこといかんなあちゅう。下手な博打は才の目がどちらへ転んでも負けばかりと。不昧と言おうが不落と言おうがそれはどちらも大間違い大間違いと、ね、というのである。大間違いをしている限り矢子心を脱することができない。もう一遍問いのやり直しというわけだ。そこでね、大修行の庭の人帰って因果にお釣り山田しやと高弟子の歌唱尊者から問われた時、大修行の人本来なしと釈迦は法華経及び涅槃経で答えた、ね、この点で釈迦はこの考案に求題しているのであると。ああ釈迦はこの考案に求題しているのであるなんて、谷先生すごいなと思うんですね。